こんにちは、桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは、不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか？今日はですね、心配性さん向けのお話です。心配性さんが確保した方がいい3つの居場所っていうお話です。私はかれこれもう多分物心ついた頃から心配性さんなので、心配性さん歴30数年だと思うんですよね心配性さん歴は30数年のベテランの心配性で、まだまだこれからも心配性だろうなって思います。でそんな私が心配性、これからも不安症、不安に駆られて変なことしちゃう、不安に駆られて眠れない、不安に駆られて変なものがやっちゃう、不安に駆られてよくわかんないけどお祈りしちゃうとか、いろいろあるかもしれない、だけれどもこの居場所、この場所を自分で用意しておくとほっと一息つけますよっていう私の勝手な持論ではございます。今日はそんなお話をシェアさせてください。では早速なんですけれども、心配性さんが確保した方がいい3つの居場所の1つ目は損得感情抜きの関係です。損得感情抜きの関係、例えば、私がこれをするからあなたはそれをしてください、契約とか約束とかそういう状態がないっていう時、まあ、言っちゃうと仕事場って損得感情ありですよね。損得感情ありですよね。私は今日出社する、これを何日か続けたらお給料が振り込まれるっていう損得感情ありますよね。どっちかがサボったら、どっちかが出社するのをサボったり、どっちかがお給料を渡すのをサボったら、うん、それだけで崩れていく信頼関係だと思うんですけど、そういうんじゃなくって、私はこれをあなたにあげるから、じゃあ私の時間をあなたにあげるから、じゃああなたは私にコーヒーおごってよねっていう、こんな損得感情じゃない状態、この場所は大事だなって思います。やってもらっていない、お金が関与していない、この関係って大人になると案外少ないかもしれないんですよ。もちろん友達っていうものがいて、それが心が置けてざっくりとした喋れること、何でもかんでもおしゃべりができる環境があってという方は、この損得感情抜きの関係当たり前に確保されてらっしゃると思うんですよね。でも私みたいに転勤族でなんか何年かスパンで居場所が変わったりで、自分の仕事柄仕事とあとは交友関係がミックスされていて、なんでしょうね、仕事で絡みたいけれどもそれ以上の関係性ってどうなんだろうってちょっと悶々とするような、なんていうかグレーな働き方をしている方の場合、損得感情がついて回ることの方が多いと思うんですよね。じゃああなたの相談受けるからコンサル料の代わりに一杯おごってよみたいな、そんな感じかなと思います。でそれがあると、私は何かを提供しなきゃいけない、私は頑張らなきゃいけない、私はその相手に対してこういう誠意を見せなきゃいけないっていう、何かしらの自分のプロ魂とか意識っていうものが加わってくるなって思うんですよね。でそういうのを抜きにした関係ができる場所、これは確保しておいた方がホッとするなって思います。どんな弱音を出したとしても、あ、なるほどそうなんだねっていう、ジャッジされないっていう場所、大事だなって思うんですよ。で私の中でそれはですね、最近やっと確保することができて、それがもう本当不思議なんですけど PTA の場所なんですね。集まりです。地域のお母さんたちが、まあ、ボランティアで参加している一つの団体チームなんですけれども、結構私にとってイメージ変わりました、入る前と入った後と。入る前はなんかいろんな話聞くじゃないですか、 PTA って大変だよとか、なんかもう子供大好きみたいな人たちが多いから、なんか熱量とかなんか圧倒されることもあるよとか、いろんな噂とかいろんなニュースとかで聞くから、どんなもんなんだろうって思ってたら、あれめっちゃ楽じゃんとか、あ、ここで私は相談とかできるんだとか、損得感情抜きに自分の話したい話をして、相手の話したい話を話してもらって、んで今日のこの時間を共有するっていうことが何かの仕事の片手間にできるんだなっていうのを味わい始めたんですよね。思っていた妄想と自分が味わっている感覚っていうのは全然違ったなって思います。 PTA に入ってくださいとかじゃ全然なくって、全然なくって、立ち飲みバーでもいいでしょうし、あとは地域でやっているどこかのレッスン、ヨガ教室だったりピラティスだったり、あとは英会話カフェなのか習字なのか、いろんなものがあると思いますよね。そういうところで損得感情抜きでおしゃべりができる相手いると楽なんじゃないかなって思います。何かしてあげなきゃいけないとか、私はもっとしっかりしなきゃいけないとか、そんなのが一切いらない場所、一切いらない場所、ぜひとも作っておきましょう。そして心配性さんが確保した方がいい3つの居場所の2つ目は名前で呼んでもらえる場所です。名前って言っても下の名前ですね。私だったら綾乃ちゃんって呼んでもらえる場所、空間、大人になったら超貴重です。例えばなんちゃらちゃんのママ、なんちゃらさんのお母様って呼ばれることはあります。そんなところにずっといると、ずっと役割頑張んなきゃいけないですね自分の中でシュッとに囲まれてしまう、すべきに囲まれてしまうということがあるんですよね。でもそうじゃなくって、まるまるちゃんって呼んでもらえる、大人になった、大人になったけれども友達がいる、友達が私のことを等身大の一人の人間として見てくれている、そんな関係性、環境ってとても大切だなって思っています。大人になったら役職で呼ばれることとか役割で呼ばれることってあると思うんですよね。お母さんもそうですけど、なんちゃらチームのリーダーとか、なんちゃら部署の〇〇さん、なんとか担当のなんとかさんみたいな、そんな感じですよね。役割とか役職で呼ばれることが多いかもしれないんですけど、それがまた窮屈になることだってあるんですよ。だってその役割の人だよね、じゃあそれちゃんとやるべきだよねっていうのが暗黙の了解として見られてしまっているような気がすることだってあるんですよね。そういうのを抜きに〇〇ちゃんって呼んでもらえる相手、とっても大切だなって思います。でそしてその名前で呼び合える関係性とか名前で呼んでもらえる場所があるからこそ、自分のための未来考えたり思ったり想像したりすることができると思うんですよ。自分のための未来、例えば〇〇ちゃんのお母さんちょっとお話がありますって言われたら、私は一生保護者なのかな、影の存在なのかなみたいなイメージを持ってしまったこともあるんですけども、自分が名前で呼ばれる場所、自分が名前で呼んでもらえる場所、居場所っていうものは自分のための未来を想像していいし、自分のためのことを考えてもいいし、自分のために何か頑張ってもいいし、自分のために何か投資してもいいっていう、自分がちゃんと人生の主役だって主導権を握れている場所なんじゃないかなって思っているんですよね。そんな場所あなたにはありますか？もしなかったとしても、とってもとってもシンプルで、誰かと友達になりましょうっていう、これ意外と難しい方もいらっしゃるかもしれませんよね。オンラインコミュニティとかもおすすめですよね。オンラインコミュニティ、自分の中で何か頑張りたいなって思うものがあってそこに入ってみるとか、前から習い事やってみたかったことがあるとか、そういうこともいいですよね。そして心配性さんが確保した方がいい3つの居場所の3つ目はメンター候補がいる環境です。メンターっていう と、理想の先輩みたいな、私こんな人になりたいなっていう先生みたいなイメージかなって思います。私もこんな生き方がしたい、こんな風になりたいみたいな、そんな想像させてくれる人のことを呼ぶかなと思います。でここではメンター候補ですね、そうなるかもしれない相手がいそうな場所、そんな感じで捉えてください。っていうのも、なぜ生きづらくなるか、なぜ心配になって心配になってたまらなくなるか、なぜ不安がずっと続いていてもやもやもやもやしているかというと、自分がどこに行きたいかわからないことで悩んでいることもあるんですね。私何したいんだろう、私どこに行きたいんだろう、私何のために生まれてきたんだろう、私ってっていうふうに自分に矢印を向け続けると苦しくなる時があるんですね。全然成長してないな私っていう自己否定とか、みんな頑張ってるのに私全然できてないっていう自己否定とか自己批判、そういうものばっかりで苦しくなってしまう時っていうのは、自分の近い将来の理想の自分像がいそうな場所に行くっていうのとってもいいんじゃないかなって思っています。私はいつもそうやってます。例えば、私は子供が 1,2 歳の頃に 家で仕事ができるようになりたいと思った人なんですね。再就職は多分きついでしょうと今から再就職して保育園探して、でもすんごい体力がない人間だから朝からバタバタして保育園送ってフルタイムで働いて保育園を迎え行ってっていうような働き方は多分私自分で自分の首絞めるだろうなって思っちゃったんですよね。なので保育園は入れずにできれば家で働きたい、しかも自分らしく働きたい、そんな思いがあったんですね。でその時にやったことっていうのは、自分がやっているような、自分がやりたいって思っているような生き方、働き方、やり方されていらっしゃる方が集まる場所に自分の身を置くっていうことをやりました。よくある話ですけども、自分の友達5人の平均が自分っていう話聞いたことありますかね。やっている仕事とか、あとは年収とか性格とか考え方、思考、マインド、家族関係とかもその5人の平均が自分って言われたりしています。自分の仲良しの友達、毎日毎日喋ったりよく飲みに行く相手5人が、5人中5人全員結婚してたら大体自分も結婚してるよねみたいな、5人中5人の年収が平均して800万だったら私も800万だよねみたいな、平均5人が、フリーな仕事、自由な仕事をしていたら大体その人も自由だよねみたいな、そんな感じになっていくって言われてるんですね。それよく喋るからこそマインドが波長が合っていくような、同調していくような、そんなイメージかなと思うんですけど、私もそう思ってるタイプです。で実際に私も、仲いい友達の5人の平均は私かもしれないって思ったりするわけなんですよ。じゃあ逆を言っちゃうと、自分が変わりたいなとか、私新しくなりたいとか、やってみたいことやってみたい、こんな仕事がやってみたい、例えば在宅でオンラインコーチの仕事がやりたいと思ったら、すごくざっくりですけど、それをやっている人たちの輪の中に入っていくと自分も釣られていく、そんなイメージかなって思うんですよね。でその場所で自分が生き様とか接し方とかコミュニケーションの取り方とかが、あ、この人のやり方素敵、この人の対応力素敵、この人の話し方素敵、この人のライフスタイル素敵って思えるような人がいたら、その人のいろんな思いっていうものが身近にダウンロードできるようになっていくんですよね。でそうすると、心配だな心配だな、不安だな不安だなってよりかは、あ、私はここにゴールを置きたいんだね、じゃあこのゴールまで一つずつやっていこうかな、できることやっていこうかな、どうしようもないことはできる限り手放しながら目の前のことを一つずつコツコツやっていこうかなっていうふうに今にフォーカスできるようになっていくと思っています。ということで今日はこんなお話でございました。私は心配症さん歴めちゃくちゃ長い人間ですけれども、環境とか場所とか関係性でとっても大切だなっていつも思っています。ということで、心配症さんが確保した方がいい3つの居場所、1つ目損得感情抜きの関係、2つ目名前で呼んでもらえる場所、3つ目メンター候補がいる環境でした。今日も自分の1日は自分で作っていきましょう。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。